ひばりクラブでも一番難しいところに差し掛かりまして、ちょっと家庭の問題が中間になったの途中になったんですけれども、どうしても頭の中にこの一番難しい問題がもううようよしとりましてですね、なかなか先に進めなくなってしまったので、いっそのこと一番難しい問題はもうここで一応整理をしてですね、気分をすっきりして先に進もうかなと、まあ、いうふうに思いまして、一番難しい問題というのを出してきました。これは何が取れない錯覚なんですね。日本人の持つ錯覚なんですよ。この錯覚っていうのはですね、聞けばそうかとは思うんですが、あまりに長い間、学校時代から今日に至るまでずっと錯覚を教えられてきた、錯覚が報道されてきたもんですから、なかなか難しいんですね。これはこれが我々の日本の政治を狂わせ、人生を狂わせ、楽しい家庭生活を奪い、和気あいあいとしたかつての職場も奪ったんですね。で、この奪って日本人をどんどんどんどん不幸にしていく、その原因はこの錯覚にあるわけですね。基本概念の違いとこに書きましたが、つまりヨーロッパ中国文化と日本文化の基本概念が違うんですね。それでまたこの日本人の中で日本をダメにしようと思ってると思うんですけども、ヨーロッパとか中国の基本概念を持ってきて、それが正しいように言うことによってですね、日本人を不幸にしたいと、まあ自分が有利になりたいと言ってもいいんですけどね、そういう人が多いんですね。それをまあ今日は最初ですから全体像だけなんですが、事実の認識の仕方、力の考え方、所有の考え方、もともと国というものの考え方、それから尊敬心というものをどういうふうに持ってるかっていうことなんですね。ですね、事実についてはですね、これはトランプ大統領の選挙の時に、ブログなんかに書いたんですが、トランプ大統領の票をバイデンと書き直したわけですね。ある程度これが問題になったけども、アメリカではあまり問題にならない、これはアメリカのすごくちゃんとした人に何回も聞いたんですが、結局ですね、事実をどう認定するかっていうわけですね。まあ、中国のことは皆さん知ってるように、日本ではですね、事実は事実なんですよ。事実と違えば事実じゃないんですよ。嘘なんです。ところが中国やヨーロッパはですね、目的を達成すれば事実も本当になるってやつです。これはまあ中国見てて我々よく知ってますよね。もちろんイギリスだとかフランスのことをよく知ってる人は納得すると思うんです。これは事実に対して全然違うんですね。ですからバイデン大統領のという投票をトランプ大統領の票をバイデンと書き換えても、バイデンが最終的に大統領になればいいんだ、アメリカ人が言ってましたね。それから次は力ですね。ヨーロッパも中国も力のある方が強い、勝ちだと、価値がある、しかも偉いということですね。だから男と女では必ず男の方が偉いっていうのが中国とヨーロッパの考え方ですね。日本はそうじゃないんですよ。力に関係なく、人間は人間ということなんで、男性と女性が平等なのは世界で日本だけだったわけですね。他の国は男性が女性を所有するという関係でした。これも随分何回も繰り返しました。それから今度はその所有の問題ですね。所有の問題はまた面白いんですよ。日本人はですね、人のものは人のものなんですよ。だから日本は外国にもほとんど侵略しませんでした。そういうと豊臣秀吉のってこう出てくるんですが、まあ1回とか2回はそういうことあるんですけどね、2回あるかな、まあ1、2回あるんですけども、それはイギリスがちょうど日本と同じような立場にある国なんですが、海外に戦争に出た回数ったら日本の100回以上は超えない、100倍以上なんですよ。これはどうしてかって言ったら、所有は日本人は人のものは人のものだから無理やり取っちゃいけないっていう考え方ですね。中国もヨーロッパも人のものは自分のものだから、自分が必要であれば奪い取っていいっていう、そういう考え方ですね。それから国っていうのも非常に大きいんですね。日本国は2000年前、まあ2000年前っていうとまたちょっとわずかなイチャモンをつける人はいるんですけども、1500年でも1800年もいいんですが、長い間 日本国でした。我々は日本人であるという気持ちを持ってますが、ヨーロッパも中国もですね、地域はヨーロッパの地域、中国の地域、中国の地域ってなかったらシナの地域ですね、地域があっただけでそこには国はなかったんですね。ヨーロッパではローマ帝国とかですね、ハフスブルグ家とかですね、ブルボン家とかそういうのがあっただけですね。だから貴族の領土っていうのがあったわけです。時にそれがものすごく大きくなると今の国を数カ国こうなんか占有してるって場合もあったし、小さなイタリアみたいにもうミラノ公国とかがいっぱいあるということもありました。中国もちろんそうですね。関東、草原、民進と言いますけど、その途中に16国とかいろいろあったわけですが、三国志とかですね、そういうのあったわけですが、地域が定まってるわけで国があったわけじゃないんですね。ですから国ができたのは、日本はまあ2000年前だとしますと、だいたいフランスのフランス革命が200年前、フランス革命のあとナポレオン戦争があって、各国が国という意識を持つようになったわけですね。貴族政治から国の政治へというふうに変わったわけですね。ですからこれが全く違うんですよ。だからもう考えてることが違うんですよ。日本人はもう頭から日本国日本国とか思うんですけど、ヨーロッパとか中国の人はですね、まだ国というのはないんですね。ですからそうなる。それから最後に尊敬と書いたんですけども、まあその地域も、国とは日本しかないんですが、その地域のトップ、日本で言えば天皇陛下、大統領とかですね、王様とかですね、天子、中国では天子の墓が暴かれなかったのは日本だけなんですよ。墓を暴かない、要するに祖先を尊敬しているっていうのは日本だけなんですね。日本は時間がつながってるんですよ。大昔の時間から、縄文時代、弥生時代、古墳時代とか飛鳥、奈良時代、平安、鎌倉ってずっとつながってるんですよ。同じ国ですから。だから天皇陛下の墓は全然暴かれない。天皇陛下がどんなに貧乏でも、天皇陛下が軍隊を全然持っておられなくても、ちゃんと尊敬の心っていうのは変わらないんですよ。これは物の価値観なんですよね。それに対して、中国は有名ですよね。王朝が変わ、国じゃないんだからしょうがないんですけど、王朝が変わるごとに墓が暴かれるということなんですね。全然違うわけですね。ヨーロッパももちろんそうですね。例えば何かの王朝が滅びてしまったら、まあ、その王朝のことを考える人は誰もいないわけですね。そういうことで、トップの墓は常に暴かれるっていうのが日本以外の国なんですね。そうしてみますと、我々がまあ生活をし人生を送っていく上で極めて重要な概念ですね。事実をどう認識するか、力ずくの社会なのか、人のものは自分のものなのか、それとも人のものは人のものなのか、自分は何という国に住んでいるのか、それとも国のない単なる臨時の政府みたいなところに住んでいるのか、それから誰をどういうふうに尊敬するのか、それは時間が渡ってるのかってことですね。これはまあ重要ですね。歴史、その国の今のギリシャの人は多分古代ギリシャとは切れてるんですよね、あれ。だからその自分の国のギリシャとは思ってないと思いますよ。これはどこの国でもそうですね。だってない、なかったりできたり、なかったりできたりするわけですからね。ですから当然それは国というふうには呼べないわけですよね。ですからそのこれだけその違いがある、これをまあどのように我々は考えていくかっていうのが一番難しいんですね。でこれは学校でですね、これに基づいて教えてくれればまだ我々は基礎的概念がなりますよね。人間は生まれてから自分が経験上新しいことは最初に教えてもらったことが正しいと思う性格がありますね。ですから生まれた時にその家がキリスト教ならキリスト教を信じますし、イスラム教ならイスラム教を信じるってこういうになっちゃうんですね。別にイスラム教とキリスト教を比べてどっちだっていうことは普通人間はやらないんですね。ですから ヨーロッパ、現在では日本の文化にヨーロッパの違うこういう事実、力、所有、国、尊敬というものをやりますからね。尊敬というのは金と言ってもいいんですけど、ね、権力って言ってもいいんですけど、まあ、そういうものに対する考えが大きく違う。まあ、これをですね、どのように克服し、日本社会が幸福にあふれる国になるかっていうのが僕は一番難しいと思っております。